皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年4月30日付のマス RT カテゴリーから注目の論文5本をお届けします。1本目はマス GR からのクロス投稿で、フリードリヒ・マルティン・シュナイダーさんとアンドレアス・トムさんによるユニタリー・レプレゼンテーションズ&フォン・ノイマンズ・コンティニュアス・ジョームツリーズ、ユニタリ表現とフォン・ノイマンの連続幾何学です。この論文ではジョン・フォン・ノイマンが量子命題の論理を構築するために導入した連続幾何学という枠組みを深く掘り下げています。結論から言うと、連続間の単数群というものが非常に珍しいエキゾチックな性質を持っていることを証明しました。具体的には共演算シーソーに関して連続な非自明なユニタリ表現を一切持たないというかなり衝撃的な結果になっています。もともとフォン・ノイマンはこの理論を量子論のヒルベルト空間の形式に結びつけようとしていたのですが、今回の研究によって連続幾何学の対称性はヒルベルト空間の対称性と本質的に相性が悪いことが明らかになりました。理論的な壁が見つかったということですね。証明のプロセスも非常に巧妙です。2本目はマス RA からのクロス投稿で、アミール・フェルナンデス・ウアリ・ D さんによるオンシンプルトランスポーズドポアソンアルゲブラス、単純な天地ポアソン代数についてです。この論文では標数が2ではない対上の天地ポアソン代数というちょっと珍しい構造の理論を深掘りしています。まず代数的に閉じた対上の有限次元な天地ポアソン代数は、単位的なイデアルとべきゼロイデアルの直和に分解できるという非常に綺麗な構造定理を導き出しています。特に面白いのが正標数の世界での分類です。実は標数が0の場合、この種の単純な代数は自明なものしか存在しません。でも正標数の世界ではモジュラーウィット代数を使った非自明な例が見つかるとのことです。著者はザッセンハウス代数という特定のリー代数をベースに、可感代数のミューテーションという手法を組み合わせて具体的な分類を成し遂げました。さらにこれらの代数がいつ同型になるかという条件を明らかにしたり、飛躍表現の分類まで行ったりとかなり徹底的に解析しています。3本目はニコラ・クランペさん、クエンティン・ラブリエさん、ルシア・モレーさん、サトシ・辻元さん、リュク・ビネさん、アレクセイ・ゼダノフさんによるザ・ダイナマイカル・アルゲブラ・オブ・ザ・ジェネリック・スーパー・アンテグレーブル・モデル・オン・ザ・ツー・スフィア、二次元球面上の汎用的超化積分モデルの力学的代数です。この論文では二次元球面上の超化積分モデルという非常に特殊な物理系を扱っています。超化積分システムというのは自由度よりも多くの保存量を持つためエネルギー順位が縮退するという面白い性質があるのですが、これまでその対称性は分かっていても、全てのエネルギー状態をつなぐ力学的代数については明確にされていませんでした。そこで著者たちは SL2R という D 代数の表現を3つのテンソル積で組み合わせて、ランク2のヤコビ代数がこのシステムの力学的代数になることを突き止めました。このアプローチは非常に鮮やかで、シュレディンガー方程式を代数的に解くことで波動関数が2変数のヤコビタ公式で表されることを導き出しています。4本目はシバシシュバナジーさん、ババクハギガットさん、アヌシャラティフさんによるクォンタムフラットコネクションズ、 KZ イクエーションズ&インテグラビリティ、量子平坦接続、 KZ 方程式および化積分性です。この論文では超対称ヤン・ミルズ理論に関連する平坦接続の量子化という非常にエキサイティングな挑戦が行われています。特に強結合のアルギュレス・ダグラス理論に焦点を当てているのがポイントです。驚くべきは単にスペクトル曲線を量子化するのではなく、平坦接続そのものを量子化することで化積分系と共形場理論の架け橋を図こうとしている点です。具体的には、 アンルベの1次、2次、4次の方程式について古典的な変数をワイル代数上の量子演算子へと格上げしています。さらにホイッタカー間約という手法を使い、結果として得られた量子平坦接続が不規則な KZ 接続と等価であることを証明しました。ここから適切なゲージ変換によって KZ 方程式を強形馬理論の BPZ 方程式へと結びつけています。最後はマス .CP からのクロス投稿でウェイフーさんとディヘンリューさんによるメトリクスオントリアンガレーティドカテゴリーズ&レストリクションズオブコー T ストラクチャーズ三角圏上の距離と T 構造及び個 T 構造の制限です。この論文では距離が定義された三角圏においてシルティングによって導かれる T 構造や個 T 構造を特定の部分圏に制限できるかどうかという問題に取り組んでいます。もともとコンパクト生成された三角圏ではコンパクト対象のシルティング部分圏から自然に T 構造が作られます。でもこれを完備化などの部分圏に制限できる条件を一般的に示すのは意外と難しいところなんです。そこで著者たちは良い距離という概念や完備化の理論を駆使して近似理論的なアプローチでこの問題を解き明かしました。特に面白いのがシルティング部分圏が半辺有限であることと T 構造が制限可能であることが同値であると証明した点です。この結果を使って右連接間という間の性質を純粋に兼論的な言葉だけで特徴づけることに成功しています。ユニタリ表現から連続幾何学、天地ポアソン代数、そして超過積分モデル、量子平坦接続、三角圏まで非常に濃い内容となりました。難しい概念もありましたが思考を深める時間になったはずです。それではまた次回お会いしましょう。